パウロを皇帝に上訴する。フェストスは総督として着任して3日経ってから、カイサリアからエルサレムへ登った。最初たちやユダヤ人の主だった人々は、パウロを訴え出て彼をエルサレムへ送り返すよう計らっていただきたいと。フェストスに頼んだ。途中で殺そうと陰謀を企んでいたのである。ところがフェストスは、パウロはカイサリアで監禁されており、自分も間もなくそこへ帰るつもりであると答え、だから、その男に不都合なところがあるというのなら、あなたたちのうちの有力者が私と一緒に下っていって告発すればよいではないか、と言った。フェストスは、8日か10日ほど彼らの間で過ごしてから、カイサリアへ下り、翌日裁判の席について、パウロを引き出すように命令した。パウロが出廷すると、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を囲んで、重い罪状をあれこれ言い立てたが、それを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の立法に対しても、神殿に対しても、皇帝に対しても、何も罪を犯したことはありません、と弁明した。しかし、フェストスは、ユダヤ人に気に入られようとしてパウロに言った。お前はエルサレムに登って、そこでこれらのことについて、私の前で裁判を受けたいと思うか。パウロは言った。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかしこの人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。そこでフェストスは陪審の人々と協議してから、皇帝に上訴したのだから、皇帝のもとに出頭するようにと答えた。パウロ、アグリッパ王の前に引き出される。数日たってアグリッパ王とペルニケがフェストスに敬意を表するためにカイサリアに来た。彼らが幾日もそこに滞在していたので、フェストスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリクスが囚人として残していった男がいます。私がエルサレムに行った時に、祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て有罪の判決を下すように要求したのです。私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではないと。それで彼らが連れ立って当地へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席に着き、その男を出廷させるように命令しました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでした。パウロと言い争っている問題は、彼ら自身の宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。しかしパウロは、皇帝陛下の判決を受けるときまで、ここに留めておいてほしいと願い出ましたので、皇帝のもとに護送するまで彼を留めておくように命令しました。そこでアグリッパがフェストスに、私もその男の言うことを聞いてみたいと思います、と言うと、フェストスは、明日お聞きになります、と言った。翌日、アグリッパとベレニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々と共に、謁見室に入ると、フェストスの命令でパウロが引き出された。そこでフェストスは言った。アグリッパ王、並びに列席の諸君、この男をご覧なさい。ユダヤ人がこぞって、もう生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでも、この地でも、私に訴え出ているのはこの男のことです。しかし、 彼が次第に相当するようなことは何もしていないということが私には分かりました。ところが子供の自身が皇帝陛下に上訴したので護送することに決定しました。しかしこの者について確実なことは何も陛下に書き送ることができません。そこで諸君の前に特にアグリッパを鹿の前に彼を引き出しました。よく取り調べてから何か書き送るようにしたいのです。囚人を護送するのにその罪状を示さないのは理に合わないと私には思われるからです。